小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その29マルコその前編。今日の主人公はマルコ、英語で言えばマーク。マルコといえば何と言ってもマルコの福音書の著者として知られていますが、その人物の印象の濃さ、強さという点ではどうもパウロやペテロのような大人物というわけにはいかないようです。そう、ありていに言えば少々影が薄いのです。でもその彼にも学ぶべき大切なことがあるんですよ。その辺は失敗をもって自ら学んだ彼本人に語っていただきましょう。
私の名はマルコ。マルコはギリシャ名で、ヘブル語ではヨハネと言います。ヨハネという名は、私の国ユダヤではごくありふれているので、主イエスの弟子仲間にも、福音書を書いたヨハネを筆頭に何人もいました。母の名はマリアですが、たまたま主の母上と同じ名前で、なんとも光栄なことでした。私はエルサレムで手広く商売をしていた裕福な家庭で生まれ、何不自由なく育ちました。家の建物も広い中庭と牛や馬、羊、鶏などが何十頭も入る大きな家畜小屋。それにちょっとした会合もできるほどのホールや、旅人をもてなす客間も何部屋もある御殿とも呼べるような作りで、何人もの男女の召使いも雇っていました。
ねえ母さん、女召使いのロダをクビにしてよ。僕の言うことちっとも聞かないんだよ。
マルコ、またそんなこと言って。お前がタダをこねてもう3人も辞めさせたのよ。みんなよく働く、それはいい人たちだったのに。ロダだってお前のことを思うからこそ、そのわがままを直したいと思ってそうしているんでしょ。
どうでもいいよそんなこと。僕は人にああしろこうしろと言われるのが一番嫌いなんだ。頭にきちゃう。
あの子は辞めさせないわよ。きっと役に立つから。
とにかくあいつの言うことなんか絶対聞かないからね。
マルコ待ちなさい。マルコ。
父は早くに亡くなっていたので、家の中に怖い存在がなかったこともマイナスでした。わがままがたやすく通り、欲しいものは願いさえすれば何でも手に入る、そんな生活環境がどうも私を打たれ弱い、忍耐力のない人間にしてしまったようです。それが神様の御用をするのにどんなにハンディになるものか、私はやがて骨身にしみるほど思い知らされることになりました。
こんにちは、マリアさん。
まあ、ペテロさん、またガリラヤからおいでですか。ナザレのイエス様やお弟子さんたちとご一緒ですね。
はい、しばらく都に滞在するのですが、また宿を貸していただけるとありがたいのだが。
やあマリア、お元気そうで何よりだ。またお世話になるがよろしく頼むよ。
まあイエス様、もちろんですわ。あなた様のありがたいお話を伺えるだけで本当に心が洗われます。私からお願いしてでもお泊まりいただきたいですわ。
ところでマルコは元気にしてるかね。彼と神の国について一度じっくり話したいんだよ。そしてできることなら私と一緒にイエス様の伝道の働きの手伝いをしてもらいたいんだが。
まあそうですか。願ってもないことです。あの子にはちょっと手を焼いておりまして、今さっきもちょっとしたことで腹を立てて2階に上がったっきり夕食にも降りてこないんです。今お呼びしますから。マルコ、マルコ、イエス様やペトロさんたちがお見えよ。
そう、私がナザレのイエス様の説かれる救いの福音を信じてクリスチャンになったのはペテロさんに導かれたからなんです。初めはよくわからないお話でしたが、次第に初めて聞く神の国の話の中に何か私の知らないすごく大事な教えがあるような気がしてきたのです。そんなわけでペテロさんは私の信仰の父です。いえ、父のいない私には本当の父のように思えました。ずっと後になって彼が手紙の中で 私のことを我が子と書いてくれたのを知った時は、ほんと涙が出るほど嬉しく思ったことです。こうしてイエス様の一行がエルサレムに留まっていた間、私はペテロさんからイエス様の教えの大事なところを聞き、理解するようになっていました。
マルコ、お前に教えるべきことはみんな教えた。さあ、今お前に必要なのは、ナザレのイエス様こそ天の父が使わされたメシア、キリスト様だと信じることだけだ。あの方を信じるかね。
はい、信じます。僕をペテロさんと一緒に伝道の旅に連れて行ってください。
こうして私は十二弟子には選ばれませんでしたが、ペテロさんの一番弟子としてイエス様の伝道旅行にお供することになりました。そして彼と寝食を共にする中で、私の知らなかったイエス様のなさった様々な奇跡や、その素晴らしい教えをいろいろ教えていただきました。それは私がマタイやルカやちょっと後のヨハネたちに先駆けてイエス様の伝道生涯の記録を初めて書き記したマルコの福音書の大切な資料になったのです。それだけではなく、私は教養のためと母から家庭教師好きで学ばされたおかげで、ギリシャ語やラテン語もできましたので、ペテロさんがユダヤ人以外の人たちに伝道するときには通訳もしたのです。ですから、あの福音書はそのようなユダヤ人以外の人々に読んでもらうために書いたのでした。
マルコ、やっと出来上がったようだな。私は無学な漁師だから、お前の書いたギリシャ語はおろか、この国のヘブル語さえ読めんが、まずは本当によかった。これでローマ人やギリシャ人にも主の神の国の教えが広まっていくだろう。
はい、ペテロさん、ありがとうございます。この本が書けたのはイエス様の生き証人のようなあなたがいたからです。
けれども、神の御子イエス様にもいよいよ最後の時が訪れようとしていました。あの方は罪がないのに、私たちすべての人間の身代わりに十字架にかけられ、悲惨な最後を遂げられたのですが、ローマ軍に捕まる前の日の晩、あの方はペテロさん、ヤコブさん、ヨハネさんの3人を連れて月星までの園で祈られました。私も一緒について行って園の見張りをしていました。ローマの兵士が来たら、この身に変えてもイエス様をお守りする気でいたのです。ところが、
ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、3度目でもまだ眠っているのか。それだけ眠れば十分だろう。さあ、時が来た。いよいよ私は悪い者たちの手に売り渡されるのだ。さあ、お前たち、立ちなさい。行くのだ。見なさい。裏切り者がやってきたぞ。
あの方がまだ言い終わらないうちに、祭司長やユダヤ人の指導者たちの差し向けた暴徒たちが、手に手に剣や棍棒を振りかざし、弟子の一人であるイスカリオテのユダを先頭に近づいてきました。そしてかねての手はず通りだったのでしょう、イエス様に近づき、先生と声をかけ、さも親しげに抱きしめました。その途端、暴徒たちが一斉にイエス様を取り押さえました。すると、なんと私が離れているところから見ている前で、イエス様のそばにいたペテロさんがさっと剣を抜き放つと、大祭司の部下に切りかかり、相手の耳を切り落としてしまったのです。
剣や棍棒でこれほど物々しい武装をしなければならないほど、私は凶悪な犯罪者なのか。なぜ神殿で捕らえようとしなかったのか。私はあそこで毎日教えていたのに。いいですか、これも皆私についての予言が実現するためなのだ。
この時にはもう他の弟子たちは皆イエス様を見捨てて逃げ去っていました。その中にはペテロさんも混じっていました。私は、よし、こうなったら自分だけでもと決心して、ただ一人勇気を振り起こし、雨布を一枚だけまとって、あの方の後ろからついていったのです。 ところが私は途中でボートたちに見つかり危うく捕まりそうになると、先ほどの勇気はどこへやら、引きちぎられた雨布を脱ぎ捨て裸のまま方法の手で逃げてしまいました。
なんということだ、あれほど死を守ろうと思っていたのに。
それから一時落としてどうにも気がとがめた私は、あの方が裁判のために引かれていった大祭司カヤパの屋敷に行ってみました。すると物陰で人目もはばからず大きな声で泣きじゃくっている男の人がいます。目を凝らすと、なんとそれはペテロさんでした。
あ、ペテロさん、ペテロさん、どうしたんですか？
マルコか。私はとんでもないことをしてしまった。ローマ兵の耳まで切り落としてお守りしようと思ったのに、この屋敷の者たちにお前もナザレのイエスの仲間だと言われたら無性に怖くなって、気がついたら私はあの方を、主イエスを三度も知らないと言ってしまったんだ。
ペテロさん、私も同じですよ。最後の一人になってもお守りしようと思っていたのに、敵に捕まりそうになったらもう無我夢中で命からがら逃げてしまったんです。お互いに自分の力により頼んでいるととんだ過ちを犯してしまうんですね。
あの出来事は二人にとって大切な教訓になりました。イエス様は翌日十字架で最後を遂げられ、墓に葬られ、三日後に神の御子として死からよみがえられました。そしてペテロさんはガリラヤの海辺でそのイエス様に、私のものである子羊たちを養いなさいと、主に従う者の良きリーダーになる使命を授けられたんだそうです。主を三度も否むという取り返しのつかない失敗をしたのにと、それはもう飛び上がらんばかりに喜んでいました。
マルコ、私は許されたぞ、許されたんだ。
イエス様は多くの弟子たちに姿を現されてから私たちの見ている前で天に昇っていかれましたが、その時こう言われたのです。
エルサレムから離れてはいけないよ。前にも言ったように、父が約束を果たしてくださるまで待っていなさい。聖霊様があなた方に下るとき、あなた方は大きな力を受け、エルサレムからユダヤ全土、そしてサマリアから地の果てまで、私の死と復活を伝える証人となるのだ。
ペテロさんは他の十二弟子や女性も含めて、さらに多くの弟子たちに呼びかけて、イエス様も生前しばしば、そう、最後の晩餐の時もそうしていたように、母の家に集まり、そこの二階座敷でもう一心不乱に祈っていました。そして五旬節、ペンテコステの祭りの日に、あの方の約束通り、一同の上に約束の聖霊が天から下り、たちまち主を信じる3000人ものクリスチャンの群れからなる教会ができたのです。そしてペテロさんはそのリーダーとして、まるで生まれ変わったかのように大胆に、あの方の残された神の救いのメッセージを人々に語り始めました。
イスラエルのすべての皆さん、はっきり言っておきます。神様はあなた方が十字架につけたイエス様を主とし、キリスト救い主とされたのです。一人一人が罪の生活から足を洗って神様に立ち返りなさい。そして罪を許していただくために、イエスキリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けるのです。そうすれば聖霊様という贈り物をいただけます。
こうして初代教会が誕生し、彼らはイエス様の予言の通り、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで福音を伝えていくのですが、そこには当然迫害の手も伸びることになりました。そんな中、マルコはどのようにその働きに預かっていったのでしょうか。この続きは次回の後編をどうぞ。